そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。新年度2回目の放送は
収録放送でお届けいたします。
残念みたいな
ここからはそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今日どうなさったんですか？
ちょっとね、いつもの予定のね、放送の時間がですね、
はい、
ちょっとね、何ともならなくて、
ね、そうですか、
私にも何ともならない事情があるんですね。
そうですよね。
それでね、ちょっとね、早くこうちょっと喋らせていただいてということで、ですからこの放送が流れる頃には私はここにいません。眠ってなんかいませんみたいな
どこにいるんですか？
どこ か、
そうですか。
空の下にはいると思いますけど。
そうです、下でよかったです安心しました
お空の上だとちょっとねこれも大変ですけどね、
はい、前回もですね、お忙しい中ご予定を作ってダッシュで来てくださって、
そうそうそう ね、 ね、新年度早々ね、遅刻はするわ生じゃないわっていうところでですね、なんかこうなんか波乱の幕開けやっぱ波乱の幕開けってないですよね。なんか
いいんですか？いいんですね。
なんかね、こう無難な幕開けというよりもなんか、もう初っ端からなんかこう波乱があるみたいな、こうハプニングがあるなんていうと、いや今年今年度もなかなかこうハプニングがいっぱいあるんじゃないかななんて、ちょっとこう、まあある意味こう悪い意味じゃなくて期待するっていうか、何でもこうポジティブに捉えると兆しを感じて、一歩進むみたいな、ですから遅刻、そして、欠席みたいな
大丈夫です、欠席ではありません。
来週は病気みたいな、
そんなことはないです、大丈夫です。もうそうやってね、いつも笑ってるお嬢様です。
3週こそはみたいなね、もうバシッと生でみたいな。
大丈夫、4週もあるので。
あ、そうだな4週もありますけども、
そうですね、
そうそうって言いながらなんとなくですね、今日もなんかベラベラベラベラ喋りたいななんて思いながらちょっと来るわけですけど
はい、独り言ですからね。
だからやっぱり 何事こうハプニング、波乱からスタートする今年度なんてことを見ると、なんか今年もありそうみたいな思いじゃないですか。
まあ今年度ね、
でね、つい、何日か前に、なんとなんとここら辺ではいっぱい大事な選挙がありましてね。
そうですね、
蓋開けてみましたよ。蓋開けてみたらですね、なんかみんな若い人が、取りましたね。すごいじゃないですか、はいはい、なんかね、で一般な町、知事さん、
はい、
そしてなんか秋田県で一番大きい市の、町さん、
はい、
そして県南では、一番ちょっとこう注目のところの、ね、宇後町の、町長さん、
はい、
なんかこうちょっとね風向きというか、なんかこうね変わったかなみたいな感じがするじゃないですか、ね、いやこれはもうある意味すごい、変化だと思いますよね。
そうですね、
あとはやっぱこれからの、未来っていうのは、やっぱ若い人たちがねこう羽ばたける、世界をこう見据えていくのがいいんじゃないかなと思いますけども、だったら若い人が考えてくださるっていう方もねありじゃないですかね。
そうですね。
ね、なんか、そちらの方がなんかこう、いけんじゃねえかみたいな、ちょっと、そういう期待感みたいなものが、こう、結構こう、心のね、皆さん方の根底にこう、ぐーっと迫ってきたのかななんてね、思っておりますけれども。
武将様もね、かねてから番組で、その少子化に対してね、ご自身のこう、目指してる方向性とか、たくさんお話しされてましたから、いろいろ考えられた宣言ですね。
私、そうですね、うちの長男が30過ぎましたんで、それから5人の子供を作りましたんで、
はいはい、
母ちゃんと一緒に作りましたけども、その時にですね、 これだけできたかなみたいなね、まあ、少しでもなんかこう少子高齢化に何ができたのかななんてね勝手に思ってましたけども。
皆さん子供さん秋田に戻ってくる感じですか。
いや、4人はいるのかな。4人は秋田にいますけども、1人は遠く行きましたけどね。まあそうやってね、ふるさとをまあこよなく愛して、そしてここで、まあ、骨を埋める覚悟でっていう、方がいっぱいいれば少子高齢はならないんでしょうけれども、中にはやっぱりふるさとから後にして都会で飛び立とうとする感覚の方もいらっしゃるわけですが、まあその点においてはね、親なんかもあともう上がっちゃえばどうでもいいですからね、自分勝手にやってくださいみたいなね、まあ大人なりゃもう自己責任ですから、いつまでもう親がどうなんでそんなことはましてませんけども、あとはどうぞどうぞということで、自分に与えられた命の時間というものをですね、自分で考えて生きてくださいってこういうなるんですけどもね、で自分で考えて生きる、その中に、ね、その世の中というのがね、少しでもこう生きやすい世の中っていう、生きやすいって言葉、まあ、いろんな表現があるだと思いますけどもね、例えば安心できるっていうか、ね、なんかそう心がゆったりできるぐらいのこう環境の中で日々を過ごせるかというような、でそういう、こう世の中があってくれればほら、ね、売れることもなくというところなんでしょうけどもね、そういうところが果たして今のこの時点でこう世の中をこうチラチラチラチラとこう見渡すと、なんとなくこうちょっとこう閉塞感が漂っているようなという感じがするじゃないですか。でそれをこの辺では一番端的にやらしたのが、要は少子高齢化という言葉が一番にこうバーンと、ね、表しているじゃないですか。でも、まあ、この言葉も随分聞きましたからね。
そうですね、
何十年聞いたか分かりませんけどもね、
とてもたくさん
何十年聞いていても、同じことを言ってる状態は継続してるんじゃないですかね。
そうですね。
ね、だからこのね、このフレーズじゃないような政策みたいなものが出てくるような世の中が来ると、なんかいけんじゃねえのみたいな思うじゃないですか。
そうですよね。
でもずっとね、ずっとね、なんかその言葉、そのキーワードばかり、ね。すごいです、少子高齢化で秋田県はもう全国一番誇ってますみたいな、何を誇っているのか分かりませんけどもねでもそれに一つ立ち向かおうというなんかこう、いよいよね、方々が出てきたのかななんてこう思うと、まあ、それが一つの、まあ、序章なんでしょうね。
序章
が始まったというと、序章ということは結局は第2幕、
はい、
第3幕、第4幕っていうのがきっと これから出てくるのが
ね、
そういうところになんかこうストーリー性を感じながらですね、少しでも良くなっていくこう未来を描きたいじゃないですか。
本当です ね、
それを具現化してくださるという熱い志を持ってですね、ようやく民意を持って選ばれた、ね、市長さんがいると、この方々にはまあ、多大なる期待をしたいもんですな。でも私はその勝ち負けじゃないんですけどもね、選挙で立候補して自分の志をみんなにね主張して、ね、私はこうしますっていうふうにしてこう言う方の勇気っていうのはですね、もう勝ち負けじゃなくてですね、脱帽ですね。
ああ、そうですね。
すごいじゃないですか。そういう志を持ってね、素敵な世の中、安心する世の中を作っていきたいってこれをですね、声高らかにね叫んで、主張してて頑張っていきたいなと思って、その志はそんな勝ち負けじゃなくてですね、尊敬されて当然なものだと私は思ってます。
そうですね。
なそんなことを言ってそこを批判するんであれば、じゃあ分かったやってみるよっていうと、とてもできる能力がないですからね。やっぱりそれはやっぱり一つ尊敬という言葉を持って方々をこう、まあ、見ていたいもんですねと。
そうですね。
ね、で、さっき言ったプロローグがありますからね、序章ですから、第2幕さあこれをね、この第2幕がどういうふうに展開するかっていうところに、またその方々の腕の見せ所があるんじゃないですかね。
そうですね。
果たして人の世の中というのは自分の志だけで ね、突き進めるものなのでしょうかという
だから、ね、なんかちょっと離れたところから見てる感じがしますけど ね、
お何ですかなんてね、なんかあのテレビでも見てるな感じでですよ、大丈夫だからなんてね思いながら、おでもなんかあの朝の連続テレビ小説、うんうん、見てると、うん、大体こうほらあの長いスパンの、うん、もうストーリーの中でやってね、まず最初はくにゃんとマイナスから始まりますからね、
まあ
ね、うん、こうもう一回こう
なんかしながら、
うん、普通からこうガーッとこうなんかこう、うん、ほらいろんなことがあって、なんかあ具合悪いなとか調子悪いなみたいなところがあってから登っていくみたいな、
そうです
こういうこう一回ぐーんと下がってジェットコースターの上がるようなストーリーを描けるとですね、うんうん、いいんじゃないですかね。
そうですね。
そうするときっと秋田県も右肩上がりになるんじゃないかと。
まあ私たちも県民もね、
そうそうそうそう、やっぱりで、ね、そこはですね、右肩でやっぱ温かくやっぱり見守りながら、うん、やっぱりこうね、あの先導してくださる方々のね、うん、あのまあ、あのそのまあ気持ちを受け取りながら、
うん、
ね、そして、協力しながら、うん、やっぱりあの県としてね、やっぱ全体的にこうぐっと持ち上げていくようなスタイルが必要なんじゃないんですかね。
そうですね。
うん、そうするとなんかね、こう春4月からいよいよ、うん、ほら桜が咲いて、ね、夏が暑い夏が来るというなんか気温も上り調子ですから、そんな風になってくれると嬉しいななんて、今 春の初っ端に期待するわけですけどもね、
うん、まあ、明日から桜祭りもね、
そうそうそう、なんか増田ではまだたらいこぐってんじゃないですか
4月29日に
ね、 なんかね
またどうですか、
なんかうち の、 あの、ね、子供上手だったって言ってましたからね、
そう、
ね、
伝説になる
の大変、まあ、上手だったって言いますからね、そんなことをこうやってやってると、まああのこう垂れ込みも上手なようにこうどんどんどんどん進んでいける、
あそうですよね、
どんどんどんどん登っていけるみたいな、うんうん、という中でですね、やっぱりそういうからには少しはですね、心を落ち着けて物事を考えるという時間も必要でしょうというところでございましてね、うんうん、私、さっき初めて、うん、あ大穴に行ってきました、
おお、FM このスタジオのすぐ、
そうですよ、
私は
毎日こう、まあ、毎週通ってきて、うん、いつもオーナーの建物は見るんですけども、うん、入ったことがなかったので、
本当に
そうそうそう、
去年オープンして初めてあそうですか、うん、でもそういう方いらっしゃいます、私の周りにも実はいらっしゃって、
うん、そうね、まあ、なんか近いんだけどもなかなか、うん、近いんだけどもなかなかってこうほらやっぱりこうね、あなかなかこう近くにあっても来ないのかなみたいな、
どうでした、
うん、静かでした、すごいね静かでね、
うん、
なんか空間がねゆったりしててね、うん、ちょっとこういい空間、
おしゃれですよね、
うん、すごい、
うん、
図書館ですよね、
図書館2階からね、
2階3階はね図書館でした、うん、静かでした、私図書館に行ったことあるのかなって、あの大町にあった時も行ったことあるのかなって
、
ね、昔ねあの、うん、図書館の思い出ってやね、うん、よく本借りましたよ、
うん、そうですよね、
あの時はね、うん、何を借りたかっていうとですね、
うん、
シャーロック・ホームズのね、冒険みたいな、
あ、
うん、あとね怪人二重面相、
あ結構読みましたねシリーズ、
うん、全部見ました、ここで、
え、まさかそれ以来じゃないですよね図書館結構前じゃないですか、
ね、あの私の記憶がですねそこから止まっておりますので、それ以来ですね、あそこに図書館あったんだみたいなぐらいで、4,50 年も過ごしてしまいまして、
あいい機会でしたね、
でも初めて図書館、私ねあの、うん、こう見えても、
うん、こう見えて も,
こう見えても
何て言えばいいのかしら、
あの図書館司書ってあるんじゃないですか、
はいはい、
資格、うん、私持ってますよ、
え、そうなんですかそれ今初めて聞きましたけど、うん、そうでしたか、
図書館司書っていうのを勉強してですね、
あらあらその道にも、
こんななんかペタシール貼るんだ、うん、こうなんかこうね、なんか3列の筋書くとか
それだけが仕事じゃないですけどねそこだから聞いちゃいまし
たけどね、ただなんか大学卒業するときになんか資格取るやん、うん、あのまあ取れるっていうんで、お取りました私、
おすごい、
図書館司書、
そうですか、
図書館勤めようかなかなんて、
やっぱりお好きなんですよね
ですけども、うんうん、でも40年も行ってねってどうな
ったの、まあ、日々の生活をねラジオで聞いてますから
でね、
うん、
ほっ 私最近ね、あの静かだったんですよ、その図書館がね、
うん、
こういう空間の中でね、そしてちょっとこう 窓のところにこうほらこうソファーがあってこう、ね、座る、ね、椅子があってっていう、なんか外を見ながらほらこうずっとこう見渡す、
うん、
静かな空間の中でずっとふるさとを見渡すなんていう時間を過ごした時、ちょっと癒されましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね、
うん、で、あ今日一日痛いなって思ったんです、思ったんですけども、
分
かる、うんうんうん、それができれば、苦はないなみたいなな
かなか行かない、そう、もう行かない、
こういうふうにね、時間とってなんか空間の中でこう過ごすなんて方はもう最高の癒しでしょうね、
うん、あ、じゃあやっぱりちょっと自分の気持ちを落ち着かせるためにもそういう静かな、そして、
あ、そうでしょうね、
うん、いろんな企画展示もされてますからね、うん、行ってみるといいですね、
う
ん、
常に日常がどうですから動くことだけですから、うん、動くだけだと静かなるものが分からなくなるので、うん、やっぱり静かなるところをちょっとこう入れておく、ちょうどあの中学校の時に座禅に行ったような感じでですね、
うんうんうんうん、
あのいつもどうなんだけども、やっぱり静をこうちょっとこう入れるだけでも今が見えるのかもしれないということでですね、あのそんな空間にちょっと浸ってみたいなって、うん、さっき思いました。あとこう時間も何もかも忘れてここにいたいなと思ったんですけども、
うん
うん、あのここに来なきゃいけないので、
そうですね、呼びに行きますよ
和尚さんどこに行ったのかなってこうほら探されるじゃないですか、
探します ね、
ね、そんな時に静かなところで携帯がビーッとなると、うん、あこれはね、あのただの空間の邪魔にしかなりませんでね、あ誰鳴らしてるのって言ったら、あそこの和尚だったななんて言われるとですね、もう後からおひれ針ひれついておりますから ね、
そうですね、
たださ、うん、ああいう時には本当に静かに足音も立てずに
、うん、いいんですよ、お話しして
スッスッスッスッスッと言ってね、
もう楽しんでほしいです、
面白いです、あそこにね、なんかあのいろんなとこ、 こう全部こう、まあ、くまなく見て歩いてですね、あ、よかったです
、うんうん、
あそこにね、なんかあの月刊誌もあって、あの月刊誌っていうか、あの、うん、なんかあの無料のフリーペーパー、ね、フリーペーパーで、フリーペーパーがあって、はいはい、うん、これもあんだみたいな、
うん、
で何そんなことを思ったかというと、あたまに私これね広告家がいるんだなみたいな
そこですか、そこに
も
こ
う、そこ PR ですね、そうそうそうそう、
なるほどね、ぜひ皆さん見てみてくださいね、いやたまに出てるかもしれないです、
そうだからね、心をこう静かにするという時間をね、なんか改めて貴重な時間だななんて思いながら、うん、しかし、気持ちがこう波穏やかでも、うん、ね、周りがね、波高し波低しだったりするというね、そういう変化の兆しのあるところで、どうやってその、うん、自分の心と現実をですね、うん、整合性をとっていけるのかということを、うん、今年は深く考えさせるような年になりそうですから、ね、あのこれからも、ね、自分の心を穏やかにその変化にこう、うん、ついていくというか、ついていくというか、うん、ついていくっていう言葉よりもその状況にバランスを取れるように、
はいはい、
そんな風にこう生きていきたいもんだなと、たまに心がくたびれたら私は青菜に行って、ね、心穏やかにしたいなと思ってます。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
ここまでは横田市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話いただきました。今日はツイキャス配信ができなくて皆さんごめんなさ い、 来週こそは、
そうですね、
はい、
はい、愛の楽しみします。
和尚様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。